11月23日、シリコンバレーのベンチャー部屋、今日もサクッと始めます。ちかさん、今日のお題は何でしょうか？
今日はですね、デジタルツインを扱っているツインヘルスですね。
ほう。
はい。で、この会社2017年に創業してマウンテンビューにあって、で、インドにもオフィスがありますという会社なんですけれども、はい、最近シリーズ C で$140 million、150億円ぐらい調達したという会社です。で、何をしているかというとですね、患者の個人個人のメタボリズム等をデータ化した、個人のデジタルツインをデータとして作って、で、はい、栄養や睡眠や運動や呼吸などがどのような影響をもたらすか予測分析して、あなたはこういうことをした方がいいです、ああいうことをした方がいいですという個人個人にパーソナライズしたコーチングをすることで、糖尿病を管理したり、はい、発病を防ぐと。まあ、糖尿病以外でもいいんですけれども、基本的にそのアメリカ人の場合、最も問題なのが糖尿病なんですよね。で、なので、それを防いだり、もしくはすでに発病している糖尿病を軽くさせたりするということをしています。で、なんかこの会社の話に行く前にですね、デジタルツインって、なんか、ここ5年ぐらいかな？結構聞く言葉なんですけど、はい、なんか全然違う業界で使ってる、デジタルツインという言葉を使ってることが多くて、で、はい、一つはですね、よくあるのが、製造業系、ものづくり系で、部品とかの CAD データを完全にデジタルで取り込んで、置くと。なので、そのデータで管理できるよっていうような、その製造業系の部品系みたいなのが一つあります。はい、で、もう一つは暗号通貨系で、不動産などのリアル世界のアセットを、それの、なんて言うんでしょうか、ツインというか、それを反映させるアセットをブロックチェーン上で持って、それを理解できるようにするよと。なるほど。いうようなのが、まあ、デジタルツインでよく使われるんですけれども、この会社は、個人の医療データ情報をデジタルツインとして持つということをやっています。はい。で、データはですね、ウェアラブルで、まあ、常時収集すると。例えば、フィットネストラッカーとか、グルコースモニターと、いうような、その自分が身につけているもので収集するっていうのが一つ。で、それ以外にですね、定期的に血液検査をして、その結果も取り込むと。で、あと、本人申告のいろんな症状とかも、まあ、入れていくということで、まあ、要は、なんて言うんでしょう。データを取って、それを、その移り変わりを常時モニタリングしているみたいな感じですね。
なるほど、なるほど。
で、最近このグルコースモニター、常時グルコースモニタリング、CGM とか言うんですけれども、コンティニュアスグルコースモニタリングって言うんですけど、はい、そういう、なんかパッチとかつけといて、常にグルコース、はい、血糖値の値をフォローするって、プチ人気ですよね。
そうですね。はい。
なんか時々聞きますよね。なんか、はい、最近資金調達した別の会社でも、そこはもうグルコースモニタリングに特化していて、そこでどういう食べ物を食べていいのか、ダメなのかをちゃんと編み出していこうと。結構個人差があるらしくて、特定の食べ物を食べた時にドカーンって血糖値が上がる食べ物に個人差があるらしいんですね。なので、私がダメな食べ物は何か。やっぱり血糖値が乱高下するっていうのはすごい健康に悪いので、血糖値がこう、急に上がらない食べ物を、とか急に上がらない食べ方を、にするっていうのが、はいはい、こう糖尿病予防、もしくは治療に大切だとされているので、まあ、そのグルコースモニターで、監視をするっていうのは一つ、プチ流行りなんですけれども、はい、ここはさらにフィットネストラッカーとかいろんなものを加えて、もっとこう、包括的なデジタル情報を管理するというものです。
なるほど、なるほど。その、病気持ちの方が、管理をするっていうような観念を超えて、全体的、総合的な健康を見るってことですよね。
そうですね。予防も伏せ、あるので、まあ、ちょっとちゃんと予防しないと糖尿病になりそうかな、みたいな感じの人とかですね、も使えると。なんですが、今はですね、企業と保険会社に販売して、企業が自分の会社の社員の健康に使うとか、保険会社が自分が保険をかけている人の健康状態改善に使うとか、 そういう経路での販売をしています。
へえ。じゃあ保険が効くっていうのも便利ですね。
そうですね。果たして何社が本格的に使っているのかっていうのは発表されてないのでわからないんですけれども、まあ、一旦糖尿病になっちゃうとすごい、医療費がかかるので、そこを改善するよっていうのが売りなんじゃないかなと思うんですが、ただなんか、はい、この手のって結構今までもあるけれども、なんでこの会社がいきなり140ミリオンドルも集められたのかなというのの一つはですね、この6月に発表された治験、はい、人体実験の治験ですけど、はい、治験の結果があって、このトゥインヘルスのサービスを使った人の中で、2型糖尿病患者の 90% が血糖値が下がりましたと。
ほう、それはすごい。
そうですね。で、平均して20パウンド、まあ、約9キロ体重が減りました。で、肝機能が向上し、インシュリン の注射をしてたり、糖尿病の薬を飲んでいた人の 92% がそれを止めることができましたと。
なるほど。やっぱり生活習慣病と言われているものですからね。
タイプ B は。というデータを見るとすごくいい感じなんですけれども、よーく小さい文字を追っていくとですね、はい、治験の対象が33人しかいないということで、
それは出していいデータなんです
か？でもね、治験って割とそういうの多いんですよ。で、
なるほど、なるほど。
この少人数でやって、それなりに認められたところでもっと大きくやるみたいな。まあ、140ミリを調達したので、もっと大々的な治験ができるはずですね。
なるほど。で、まあ、アメリカの事情からすると、最近は、各企業も、その保険料の高さとかっていうのも含めて、ウェルネスに力を入れることで、こういうペロトンだとか、こういうヘルスアップとかを無料で社員に提供することにより、こう、より健康維持を促すという活動をしているところが多いですよね。増えてきてますね。
そうですね。やっぱり医療費が半端ない。よく言われるのは、スターバックスの経費のうち、保険代がコーヒー豆代を上回っているみたいなことがよく言われますけれども。
驚かないですね、悲しいかな。
アメリカの医療費ちょっと半端なく高いというのもあって、人々を健康に保っておけば、経費がすごく削減できるということもあってですね、どうやったら、自分の会社の社員もしくは保険のメンバーが健康でいられるのかっていうところは、今までも関心はあるんですけれども、なかなかちゃんとしたその効用のデータが出ないんですよね、
うんうんうん、
なので一応この6月に発表された33人だけですけれども、治験結果が割といいというのが一つ魅力となって今回の資金調達になったのかなというふうに思います。
そうですね。で、最近アンサムとかそういう保険会社もですね、こういうものを取り込むことによって、保険にかかっている会社、を買い取っている会社に対してのディスカウントもしていますからね。そういう、
なんかありましたよね。ウェアラブルでちゃんと運動するとなんか特典がつくみたいな。
そうそうそう、ポイントで増えていくというんで、ディスカウントが増えるとかそういうのありますし、あとやっぱりアジア系の方ってどうしても実は血糖値が他の国のとか白人の方より高いデータが出てるんですよね。だから日本の糖尿病とかのバロメターってちょっとアメリカと違うじゃないですか。
そうなんですよね。意外に実は血糖値も上がりやすければ、肥満に、同じ食生活をしたらアジア人の方が肥満になりやすいとか、実は生活習慣が健康だから、なんとかなってるわけで、本質的にはやばいファクターが潜んでいる。
そうそう、これがアメリカのように広大地を持っていたらどういうことになっていただろうかという、ね、
もう今頃はもうみんな病気になっているということですね。
そうですよね。
まあ、みんな健康でいようというのがこのトゥインヘルス社でした。
はい、はい。で、ちかさん、では、10月の15日ですね、次回の、私ども実は、12月の15日ですね。はい。にウェビナーを
やりますね。はい、今度は、フィンテックです。
はい。
ここ1年間ぐらいの間に、どんなことが起こったかということで、フィンテック系のウェビナーを来月をやりますので、よろしかったらご参加ください。はい、
それ、プラスですね、なんと1月5日、アメリカの西海岸1月5日の 夕方5時からでしたっけ？
そうですね。
ね。になんと CES、コンシューマーエレクトロニックショーというものがラスベガスで毎年あるんですけれども、今年はなんとライブでインパーソンでセッションをちょっと行い、事前セッションですね、を行い
そう
た
で
い
す
と思
ね。
います。
1700社ぐらい出展者が来るんですけど、CES。その中から面白そうなベンチャーを30社選んで説明するというの、プラス、リアルサロンということで、飲み物、軽食付きで、語らい合いましょうという会を1月5日にラスベガスでやりますので、こちらもよろしかったらご参加ください。どっちも、open-i.net に行くと書いてありますっけ。
はい、書いてます。はい。
はい。なので、よろしくお願いします。
はい。では、よろしくお願いします。では、また来週火曜
は
日、
い。
よろ
まし
く
た
お
来
願いいたします。
週、失礼しま
お
す。
願いします。